聖書を拝読いたします。出エジプト記20章の21節から3節になります。出エジプト記20章1節から3節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。唯一の神、主と題して説教を宍戸俊介先生よりお願いいたします。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の1節から3節までのところをご一緒にお聞きいたしました。モーセの実会の始まりのところです。でこの実会だけに限ったことではないようなんですけれども、旧約聖書の申命記の31章10節と11節にこんな言葉が記されています。申命記の31章というのは旧約聖書の330ページです。旧約聖書の330ページ、申命記31章の10節と11節、330ページの下の段の中ほどでしょうかね、真ん中ぐらいのところですが、10節と11節を読みします。モーセは彼らに命じていった。7年目の終わり、つまり負債免除の年の定めの時、仮要祭に主の選ばれる場所にあなたの神、主の御顔を拝するために全イスラエルが集まるとき、あなたはこの律法を全イスラエルの前で読み聞かせねばならない。古い時代のイスラエルでは7年ごとに民全体がカリー用の祭りに集まったときに実会をはじめとする律法が朗読されていたということがここから聞こえてきます。律法が朗読される、そのことを通してイスラエルの人たちは自分たちが神様の恵みのもとに生きてきたし、今も神様の恵みのもとを生きるのだということを覚えるようにされたのでした。カリヨの祭りというお祭りは、性格が2つありまして、より古い性格は、イスラエルの人たちがエジプトの奴隷暮らしから脱出をしてきたときに40年間荒野の生活をさまよってから約束の地に入れられていくのですけれども、その40年の間神様がいつも守ってくださった。神様が守ってイスラエルの民を導かれるものですから、イスラエルたちはテント暮らしをしていつも神様についていかなきゃいけなかったんです。そのテント暮らしをしていたことをカリヨというのはテントのことなんですが、テントを張って神様が自分たちの先祖を導いてくださり守ってくださったんだということを覚える。これがより古いカリヨの祭りの内容です。そして神様が約束の土地にイスラエルの人たちを入れてくださってからは、今度は移動する必要がなくなりましたので、テントで暮らさなくてよくなったわけです。その時には 秋の収穫の祭りというような意味合いを持つようになりました。神様が1年の歩みを無事に守ってくださって、そして収穫が今豊かに与えられた、そのことを感謝するお祭りという側面も仮用の祭りにあったのです。これは基本的に秋のお祭りですから、今ここで実会を読むというのは少し季節外れかなという気もしましたけれども、しかし私たちの教会ではちょうど2年間マルコによる福音書を礼拝の中で聞き続けてきまして、先週までで福音書の全体を聞き終わりましたので、神様が一つの国々を与えてくださったと、そのことを感謝しながら、このタイミングで旧約聖書のモーセの実会の言葉に耳を傾けてみようかなというふうに思いました。実会ですので、今日だけで終わるわけじゃありません。これから10回続けて聞いていきますので、実会が終わる頃にはもしかすると、秋の収穫の季節にかかっているかもしれません。私たちがこの戒めの言葉を聞きながら、神様の恵みのもとを確かに持ち運ばれてきているし、今もまた神様のものとして生きるように招かれているということを思い返したいと思うのです。先ほど出エジプト記の20章出エジプト記に戻りますが、出エジプト記は初めての方がいらっしゃるかもしれませんが、ページを申し上げますと、旧約聖書の126ページですが、出エジプト記の20章の1節から3節をお聞きしました。その中の最後の3節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなたには私を置いて他に神があってはならない、非常にはっきりとした警告の言葉です。でこういう強い言葉を聞かされますと、思わず反発したくなるという方もいらっしゃるかもしれないと思います。こんなふうに断言するようなものの言い方というのは、なかなか私たちはこれを聞かされて馴染むことができないんです。もしも自分一人だけが専門家であって、世の中の人はこの分野においてまるでなってないというようなことを語る人に出会ったら、私たちは決していい気持ちがしないでしょうし、そういうことを語る人の言葉というのは警戒して聞くようになるだろうと思います。そんなふうに断定的なことを言う人に対しては、つい私たちの目を向ける目、評価が厳しくなってしまって、この人どっかに落ち度を見つけられないだろうかと、あら探しをしてしまいたい気持ちになったりするかもしれません。しかしです、神様がここでおっしゃっていることは、そういうこととあまり違わないことではないかというふうにも思うんです。あなたには私を置いて他に神があってはならない、この世の中にどれほど神があろうと、あるいは神々があろうと、あるいは他の人たちが何を言ったり考えたりしているか、そういうことは一切関係がない。あなたには神はただ一人だけである。世の中にたくさんの神々があって、その頂点に私がいるというのではない。あるいは世の中にたくさんの神々がいる中から、あなたがこの神こそ本当だというふうに決めているのでもない。そうではなくて、あなたにとって神というのは最初から私一人なんだ、他に選択肢はないのだと神様はおっしゃるんです。しかしどうしてそんな強い言葉を神様はここでおっしゃるんでしょうか。神様はご自分のメンツを考えてこんなことをおっしゃっているのかというと、そうではないと思います。むしろこの聖書の一番最初の創世記に言われているように、神様は世界を作りになった作り主でいらっしゃいます。そして作り主である方として、ご自身がお作りになったこの世界と、またその中に生きている人間一人一人のことを思いやって、こんなふうにおっしゃっているんです。あなたの父は私一人だ、世界をお作りになった父としてこんなふうにおっしゃるのです。あなたは私を置いて他に神があってはならない。で、私を置いて他に神があってはならない と言っているということはです。これ裏返しに逆側から考えますと、実際にはこの世の作り主でもあるいは本当の神でもないのに、私たちに対していかにもこれこそ神だと思わせるような勢力があるということではないでしょうか。そしてそんなふうにです、私たちを従わせて、私たちを動かそうとする力っていうのがこの世界の中に働いてるかなと考えますと、確かに私たちにいくつか思い当たらないものがないでもないと思うのです。本当の神でもないのに、いかにも自分が誠の神か、神と等しいものであるかのように思い込ませるものには一体どんなものがあるでしょうか。今の時代ですと、大変に思いがけないことが次々に起こって、変化が予測できない、そういう中で私たちについてくるように命じる世界自体が神であるかのように思えるということがあるかもしれません。数年前には私たちは想像もしなかったわけですが、感染症が起こった。それによって私たちの暮らし方はみんな今までとは違うような暮らし方になってしまったわけです。あるいはその中で人間の結びつきというものもすっかり変わってしまったように感じる。そういう方々がいらっしゃいます。これからも人と人との付き合い方、距離には気を配りながら暮らさなければならないのだと、そういうふうに考えている人たちがいます。で、そういう考えをする人たちは、従来のような交わりの形ではなくて、互いに直接触れ合うということが少ない新しい交わり方をすることが大事だというふうに思ったりするわけです。ところが一方、そんなふうにです、人々を恐怖の底に突き落としてきた感染症が、今やようやく収束に向かい始めているのではないか、あるいはまだ収束に向かっていると言えないまでも出口が見え始めているのではないかと思っている人たちもいます。そう考える人たちは、今こそ他の人たちに先んじてごく近しい交わりを提供しなきゃいけないって考えたりもするんです。人間が交わりに飢えているこの時こそがチャンスだなんて言ったりもします。今申し上げたことは、私たちの付き合い方という点でまるで正反対に思えますけれども、しかし、お互いに一見全く違うことを言い合っているようなんですが、実はそんなふうにです、今の時代に合わせて生きていかなきゃいけない、そう思う人たちはいずれもです、自分自身が見ている今の時代、今の世界にふさわしく生きなきゃいけない、そう思っていると言っていいだろうと思います。ですから、もっと近しくなろうという人も、それから少し距離を置こうという人もです。決してそれは客観的な意味でのこの世界のことを言ってるんじゃないんです。多分にその人の主観が入った、その人の目から見たこの世界です。で、そう考えますと、実は今日多くの人たちがそれぞれ従うべきだと思っているこの世というのは、実は命名が考えているこの世であって、そしてそれは自分の思い通りになるこの世だというふうにも言えるように思います。実は自分自身の考え方、自分自身の思いこそが本当の神様にとって変わって神様の玉座につきたがる第一のものだ、そんなふうに言えるかもしれないとも思うんです。で、さて聖書はこのところで、あなたには私を置いて他に神があってはならない、そういうふうに語っています。神様がそう語っているというのであれば、本当の神様にとって変わろうとするものがどういう性質のものかというのは、もしかするとここに何か告げられているのではないでしょうか。で、そういう思いでもう一度この聖書の言葉に目を向けてみますと、3節のすぐ前の2節のところにこんなふうに述べられていることに気づかされます。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した 神である。ここにエジプトの国、奴隷の家から導き出した神だと神様はそう自己紹介をしておられます。そして考えてみますと、この聖書の言葉に照らして考えますとです、本当の父なる神様のもとに生活することから私たちをそらして、神様にとって変わろうというふうに私たちを誘惑するいわゆる神々というのは、まさしくここに言われているエジプトの国であり、同時に奴隷の家というようなものを私たちにもたらすものではないかというふうに思えるのです。本当の神様ではない、いわゆる神々に影響され引きずられてしまいますと、私たちは実は本当の自由を失って奴隷にされてしまうということになるんじゃないでしょうか。で、いわゆる神々は最初のうちはです、いかにも私たちに自由を与え、自由を実現させてくれる豊かさを備えているかのように私たちに近づいてきます。ところが、自分は自由なんだと、そういうふうに思い込まされて、自分の好きなように振る舞っていくうちに、次第に、実はこの自分は騙されていて、本当は自分の思いや願いや自分の生きてしまった人生の事柄にがんじがらめにされているということに気づくようになっていくんです。で、ある人はその事情をです、何でも自分の自由にできると思ってきた飼い犬にある日思いがけず手を噛まれるようなことだと、そんなふうに例えたりもしています。何でも自分の自由にしていい、そういうふうに思って生きてきた。自由っていうのは自分の飼い犬みたいに好きにできるもんだと思っていた。ところがある日その犬に噛まれてしまって、それとその傷口から細菌が入って自分の全身を蝕んでいくようだっていうんです。大変面白い言い方だとは思います。でも確かに私たちにとって本当の神様から引き離されるというのはそんなところがあるように思うんです。最初のうちはです、聖書の神なんかどっかに置いといても全然構わない。聖書の神様っていうのは私たちにとって御言葉を持って迫ってきますから、あなたは私の前に生きるんだと、そういうふうに語りかけてきます。しかしそんな七面倒くさい神様に従うよりも、自分にとってはずっと御しやすく自分の思い通りにできる力を与えてくれる大変都合のいいものがたくさんある、自分はそれに従ってこの世界で好きに生きていったらいい、そういうふうに私たちを思わせるんです。聖書の神様のように自分が作り主だという顔をしないで、ただあなたに力を与えましょう、希望を与えましょう、そう言って背中を押してくれるだけのもののように近づいてきます。私たちは実はそういうものが大好きなところがあるんです。自分にとって都合よく働いてくれ、自分がなりたいものになれるように背中を押してくれるものを歓迎して、それがまるで自分の人生のお守りであり支えであり、そして神であるかのように思ってしまうんです。エジプトの国が古代において大変栄えていたように、私たちのことも栄えさせてくれ、大きな力を与えてくれるように一見思えるんです。しかしです、そんなふうに私たちを非常に巧妙に捉えていくものというのは、やがてはです、あなたは自由に生きていいのだ、自分の思い通りに生きなさいという中で、私たちを底なしの欲求や願望の中に引きずり込んでがんじがらめにしていくことになります。どうしてか、私たちの欲求や欲望って際限がないからです。私たちは自分が何かを得たいとか何かになりたい、自分に都合の良い神々をお守りのように用いながら自分の生きたいように生きる、それこそが自分の人生の意味だと思ってしまうと、ある日急に自分が自分の欲求の牢獄に捉えられ、全く自由でないということに気がつくようになります。自分の実現したいことや自分のなりたいものにばかり心を奪われていて、 本当の自分、自分自身の現実と和らぐことを知らずに生きてしまうためです。神様は私たちがそんなふうな惨めなものにならないように、ご自身が作り主である誠の神なのだと、そういうふうに伝えようとして語ってくださるんです。あなたには私を置いて他に神があってはならないとおっしゃるんです。そんなふうにこの3節の言葉を考えますと、この言葉ってのはある意味では誠の自由を私たちに与えようと神様が語っておられる自由の検証というべき言葉であるようにも思います。神様はあなたには私を置いて他に神があってはならないとおっしゃりながらです、実は私たちに何にもとらわれることのない本当に自由な人間として生きていくように呼びかけてくださっているんです。でもしそうであるならば、私たちは喜んでこの呼びかけに聞き従って歩んでいくことこそが本当に願わしいことではないかというふうに思います。ところがです、実際はというと、私たちはなかなかそんなふうに素直に応答しようとしないんです。でこれは本当に残念なことですが、しかし実際にそうだと思います。私たちはもちろん作り主であるただお一人の神様にだけ従い、神様にのみ信頼を寄せて生きるべきだということは頭ではわかるんです。ところがそうでありながらも、なかなかその神様の恵みから出ている命令に従うことができません。これは旧約のイスラエルの民の歴史を見てもそうですが、せっかく神様がエジプトの奴隷暮らしからモーセによって導き出してくださった。ところがそのところでイスラエルの民は荒れ野の生活で、今自分たちが神様に支えられていながら、そのことを喜んで生きるのじゃなくて、エジプトの肉鍋を恋しがるなんてことがあるわけです。自分を捉えているものを懐かしがる。いわゆる神々の支配というものにふと心を惹かれてしまって、あそこではたくさんの肉を食べることができたのに、今とても貧しいんだなんていうことを言ってしまったりします。私たちは本当の神様に従うんだと心は決めてもです、自分の体は従っていかないようなところがあるんです。それくらい私たちはです、現実には弱く無力なところがあります。しかしもしも私たちがそんなふうにです、神様に従うということができないのであれば、神様は私たちを見限ってしまわれるんでしょうか。せっかく神様はこの私が本当の神なのだと名乗って出てくださったのに、それに一向に聞こうとしない、そういう私たちを見捨てておしまいになるんでしょうか。そうではないのです。2節のところで神様こうおっしゃるんです。私は主あなたの神である。で、私は主あなたの神という言葉を聞くときにです、おそらく多くの方はこの言葉を神様を主である方として従わなきゃいけない、そういう招きがここに語られているんだと思ってお聞きになるだろうと思います。神が私の主である、私の神であるというのは、私たち人間が神様のことを信じて私の神だと神に向かって述べている、そのことがここに言われていると思って聞くだろうと思うんです。しかし実際はそうだろうかって考えると、そうではないように思います。実戒をいただいたイスラエル人たちがいつも神様に信頼を寄せ、神様の民としてふさわしく生活できていたかと考えるならば、全然そんなことはありませんでした。イスラエルの歴史というのは、むしろ神様に対して不信仰であり不従順である、そういうふうに神様から離れていく歴史であったと言ってもいいような歩みです。そしてそういう人々に向かって神様は、私はあなたの神だとおっしゃるんです。これは私はあなたの神だから、あなたが私のもとに生きなきゃいけないって、そういう命令ではなくて、むしろ神様の方がいつもあなたと一緒にいてくださるんだ、そういうふうに約束してくださる言葉なんです。私があなたの神である、あなたといつも共にいる、だから思い煩わなくていい、そう御言葉をかけてくださっているんです。 神様がいつも共にいてくださることを、実は神様はこの十回お与えになる直前のところでこんなふうに語っておられました。19章の3節から8節のところをお聞きします。19章の3節から8節、モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。神様とイスラエルの間にこういう対話があって、その上で実戒が与えられます。で、この対話の中で注意して聞きたいのは、神様があなた方イスラエルをここに連れてきたのは、わしの翼に乗せてここまで連れてきたんだ、そうおっしゃっていることです。わしのひなというのは、自分では十分に空を飛べると思って羽ばたいて雨がけようとします。しかし実際にはまだ力がなく無力であるために、安全の巣から下に落っこって翼と足を痛めてしまうんです。わしの宿りはそういうひなを探し出して上から舞い降りて、口にくわえて再び元の巣へと押し込み連れ戻します。そんなふうなことを繰り返しながら、ヒナは少しずつ強められて、やがて自分で空を飛ぶように育っていきます。神様がイスラエルの民をわしの翼に乗せてここまで持ち運んできたとおっしゃるのは、イスラエルの人たちが砂漠で見ているそういう風景を念頭において語っておられるんです。私たちはまさに親鳥に繰り返し引き上げられ、守られてきたからこそ今日ここまで持ち運ばれてきて、そしてこの礼拝に集う神様の民の一員とされて歩んでいるのではないでしょうか。私たちは実にしばしばです、本当に自由を与えようとしてくださるただお一人の神様に信頼して生きるというあり方から外れて転落をしてしまうんです。そしてそのために傷を負ってしまいます。神様の言葉なんかに耳を傾けないで、自分で十分に生きていけるんだ、そのように思って実際に生きて、そしていろいろな傷を負います。しかし神様はそういう私たちを繰り返し見舞いに呼び返してくださって、もう一度ここから自由なものとして生きていけるようにしてくださるんです。どんなに私たちが手広く失敗し深く傷ついても、なお神様は私たちを見捨てないということをお示しになるために、ついには一人子であるイエス様に人の姿をまとわせてこの世界に送ってくださり、私たちへの熱情を示してくださいました。どんなふうに失敗するとしても、神様がきっと私たちを捉え、繰り返しあなたは生きていいのだと呼びかけて生きるものとしてくださるんです。私たちは自分の失敗や過ちにもかかわらず、また自分の弱さや惨めさにもかかわらず、このような主の戒めが語りかけられていることを感謝しながら聞き従って生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたには私を置いて他に神があってはならない、そのように私たちに呼びかけてくださる聖書の言葉を 今朝私たちはこのところでともどもに伺いました。あなたが私たち一人一人に命を与え生まれさせてここまで歩ませてくださり、そして今日も私たちに生きるように命じてくださっていることを感謝いたします。私たちはあなたがおられることなど考えもしないで人生の途中まで自分の思いを実現して生きるのだと思って歩んでいましたが、その中でさまざまな痛みや破れを経験することがありました。あなたがそれでも私たち一人一人を今日生きるように招いてくださっていることを感謝いたします。私たちが今日生きるようにされている生活はそれぞれに簡単なことではなくて、時にいろいろな嘆きや悩みを生活の中に抱えますが、どうか主がそんな私たちの傍らにいてくださり、いつもあなたが生きるのだと呼びかけてくださる呼びかけに耳を開かれ生きるものとしてくださいますように、どうぞ私たちがそのように主に伴われたものとして力を与えられ、勇気を与えられて与えられている生活に向かっていくものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。